聞いてなるほど西宮市政。こんばんは、岡本郁子です。この番組では市の職員の方などをゲストに迎え、市の施策やイベントなどを分かりやすくお伝えします。この番組は西宮市の提供でお送りします。今日は保健予防課の塚根瑞希さんと野村みどりさんをお迎えして、インフルエンザと新型コロナウイルスの感染症対策についてお話を伺います。塚根さん、野村さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、まずそれぞれの感染経路について、保健予防課の感染症予防チームにいらっしゃる塚根さん、教えていただけますか。
はい、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の感染経路は飛沫感染と接触感染であると言われています。
はい、
飛沫感染はくしゃみや咳などによる飛沫と一緒にウイルスが放出され、近くにいる人がそれを口や鼻から吸い込み、粘膜からウイルスが体内に入ることで起こります。
はい、
接触感染はウイルスが付着した手や物で鼻や口に触れ、粘膜からウイルスが体内に入ることで起こります。
はい、
また新型コロナウイルス感染症では飛沫感染、接触感染に加えてエアロゾル感染も報告されています。
はい、
エアロゾルとは空気中に漂う飛沫よりもさらに細かい粒子のことで、換気の悪い室内などで感染者がくしゃみや咳をすることなどで発生すると言われています。このエアロゾルを鼻や口から吸い込み、粘膜からウイルスが体内に入ることでエアロゾル感染が起こります。
はい、もう4年前ぐらいからずっと聞いてたことなのに、ちょっと時間が経つとなんか記憶が薄らいでますね。怖いですよね。その飛沫感染、接触感染、エアロゾル感染という3つの言葉が出ました。これそれぞれの感染対策について教えていただけますか。まず飛沫感染の対策はどういうものでしょう。
はい、一つ目の飛沫感染対策には咳エチケットが重要です。
はい、
咳エチケットとは国がインフルエンザや新型コロナウイルス感染症対策として呼びかけているもので、うん、咳やくしゃみが出るときはマスクをするということです。
はい、
マスクがないときはティッシュやハンカチなどで口と鼻を覆います。また顔を他の人に向けないようにして、できれば1メートル以上離れましょう。
はい、
そして使用したティッシュは蓋付きのゴミ箱に捨てる。手のひらで咳やくしゃみを受け止めたときはすぐに手を洗うといったことが大切です。
はい、
咳エチケットは呼吸器疾患すべての感染症の予防にもなります。
あ、はい、そうですね。
はい、マスクについては咳やくしゃみが出るとき以外も、医療機関を受診するときや高齢の方など重症化リスクの高い方が多く入院や生活するところへ訪問する際の着用が推奨されています。
はい、
また重症化リスクの高い方が混雑した場所に行くときは、感染からご自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。
はい、わかりました。そして2つ目の接触感染の対策はいかがでしょうか。
はい、2つ目の接触感染対策には手洗いと手の消毒が大切です。
はい、
流水と石鹸による手洗いは手についたウイルスを除去するために大変有効です。特に外出後や食事の前に手洗いをするように心がけましょう。
はい、
インフルエンザウイルス、新型コロナウイルスともにアルコールによる消毒の効果が高いので、うん、アルコール製剤による手の消毒や共有部分の拭き取り消毒も有効です。
はい、そして3つ目がエアロゾル感染ですが、この対策も教えていただけますか。
はい、3つ目のエアロゾル感染対策にはこまめな換気が重要です。
はい、
新型コロナウイルス感染症だけでなくインフルエンザ対策としても換気は有効です。
うん、はい、
空気の流れを作ることが大切なので、換気を行う場合は2箇所以上の窓や出入り口を開放しましょう。また扇風機、サーキュレーターの使用や空気清浄機、 換気扇などの利用も有効です。
はい、これらすべてもうずっとやってきたことで、すでに定着したままという状態というのはいいことですよね。
そうです ね、
これからも忘れずにやらなければいけませんが、普段から気をつけておくことってのは何がありますか？
はい、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症ともに基本的な感染予防策はマスクの着用、手洗い、消毒、換気が重要です。
はい、
この4つは他の感染症や風邪予防にも効果的ですので、習慣化できるように日常的に意識して行うようにしましょう。
はい、
また自己免疫力を高めるためにも十分な睡眠や栄養を取るなどの体調管理や予防接種を受けることも有効です。
はい、
感染拡大防止には皆さん一人一人の予防行動が重要です。日頃から感染予防に気をつけて健康な日常生活を送りましょう。
はい、ご自身で気をつけていただく感染予防対策と、やはり予防接種を受けるのが有効な手段ということですよね。はい、ではここからは、予防接種チームの野村さんに詳しくお聞きしましょう。インフルエンザはいつ頃流行するのか、そして予防接種はいつ頃受ければいいのかということです。
はい、地域差はありますが、国内でのインフルエンザは例年12月末から翌年4月頃まで流行し、1月末から3月上旬に流行のピークを迎えます。
はい、
ワクチンを接種してから免疫がつくまで2週間程度かかると言われているため、流行時期に備えて12月の中旬までに接種を完了しておくことが望ましいです。
ああ、なるほど。でもインフルエンザってこう毎年予防接種を受けなくちゃいけませんよね。これはなぜですか？
はい、インフルエンザウイルスは毎年のように変異しながら流行します。
はあ、
ワクチンもそのシーズンに流行するウイルスの型を予測して製造されるものを接種する必要があります。
あ、なるほど。はい、
またインフルエンザワクチンの発症予防効果は接種して2週間後から効果が出始め、約5ヶ月間程度維持されると考えられています。こういった理由のために毎年のワクチン接種が必要となります。
なるほど、わかりました。で、予防接種を受ければ 100% 感染を防ぐことはできますか？
そうですね、100% 感染を防ぐことは難しいですが、
はい、
予防接種により免疫を獲得することで、たとえ感染して発症したとしても症状の重症化を防ぐ効果が見込まれています。
もう本当辛いんですよ、あの熱がね。で、またちゃんと結果が出るまで打ってもらえないというのが辛かったんで、これはやはり予防しておくべきですよね。
はい、
はい、では市が実施している高齢者のインフルエンザ定期予防接種について、事業内容を紹介していただけますか？
はい、まず実施期間についてです。今年度は10月1日から翌年の1月31日までとなっています。
はい、
接種回数は1回、対象者は接種当日に65歳以上の方、もしくは接種当日に60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫機能障害により身体障害者手帳1級を所持する方です。
はい、
こちらに該当する方は接種前に医療機関に身体障害者手帳の写しを提出していただく必要がありますので、ご注意ください。
はい、
これらの実施期間以外の接種や対象者に該当しない場合は、市が実施する定期予防接種ではなく個人で行う任意予防接種となります。
はい、で、定期予防接種は65歳以上の方などが対象ということですが、該当する方は予防接種を受けた方がいいのでしょうか？
はい、定期予防接種の対象者となっている高齢者の方や慢性疾患をお持ちの方は、インフルエンザに感染や発症すると肺炎を併発するなど重症化しやすい傾向にあります。
はい、
感染の予防や症状の重症化を防ぎたい方は接種することをご検討いただければと思います。
はい、接種するにあたり費用の負担はありますか？
定期予防接種の対象者の方は医療機関の窓口で1500円をご負担いただきます。
はい、
ただし生活保護世帯の方は生活保護受給証明書を 中国残留邦人等支援給付受給者の方は支援給付受給証明書を接種時に医療機関に提出することで接種費用の負担を免除となります。
はい、該当する方はぜひこう利用していただきたい制度ですよね。はい、そして次に、今年秋から開始される新型コロナワクチンの定期接種について伺います。これ昨年まで実施されていたコロナワクチン接種と異なる点はありますか？
はい、昨年までのコロナワクチン接種と異なる点は大きく3点あります。
3点、一つずつ教えてください。
はい、まず第1、定期予防接種の実施期間及び接種の対象者についてです。
はい、
実施期間及び接種対象者は高齢者のインフルエンザ定期予防接種同様、今年度は10月1日から翌年の1月31日までとなっており、
はい、
対象者は接種当日に65歳以上の方、もしくは接種当日に60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能または人免疫不全ウイルスによる免疫機能障害により身体障害者手帳1級を所持する方です。
はい、
こちらに該当する方は接種前に医療機関に身体障害者手帳の写しを提出する必要がありますのでご注意ください。
うん、はい、
これらの実施期間以外の接種や対象者に該当しない場合は、市が実施する定期予防接種ではなく個人で行う任意予防接種となります。
はい、では2つ目は何でしょうか？
2つ目は料金についてです。
あ、はい、
昨年度までのコロナワクチン接種は医療機関窓口での自己負担がない無料での予防接種でした。
はい、
しかし今年度からのコロナワクチン定期予防接種では医療機関の窓口で3260円のご負担をいただくことになります。
はい、
ただしインフルエンザ同様生活保護世帯の方は生活保護受給証明書、中国残留邦人等支援給付受給者の方は支援給付受給証明書を接種時に医療機関に提出することで、うん、接種費用の負担は免除となります。
あ、はい、で3つ目は何でしょうか？
はい、3つ目としては接種券の送付がなくなります。
あ、はい、
昨年度まではコロナワクチンの予防接種に関しては接種券付きの予診票を西宮市より送付させていただいておりました。
はい、
今年度のコロナワクチン定期予防接種からは接種券及び予診票の送付はございません。
はい、
予診票につきましては市が委託をしている市内の医療機関にて受け取ることができます。
うんうん、なるほど。まあ、インフルエンザと同じように、
はい、
その病院へ行っていただくっていうこと
ですよね。そうですね、はい
はい、で今も申し上げましたけど高齢者インフルエンザおよび新型コロナワクチンの定期接種、どこで受ければいいのかどうやったら分かりますか？
はい、定期予防接種は市が委託をしている市内の医療機関で受けることができます。
はい、
医療機関の一覧は西宮市のホームページに掲載しています。
はい、
ホームページを見ることができない場合は医療機関に直接確認をしていただくか、うん、西宮市保健所保健予防課予防接種チームにお問い合わせください。
はい、まあ、かかりつけの病院にもうポスターとか買って貼ってありますからね。はい、そこで確認していただくとか先生に聞いていただく、
はい、
というのが一番わかりやすいかもしれません。
はい、
それで西宮市以外の自治体で予防接種を受けたい場合はどうすればいいですか？
はい、西宮市以外の市町村で、定期予防接種を受ける場合は一部近隣市を除いて事前に手続きが必要となります。
はい、
手続きが不要な近隣市は芦屋市、尼崎市、伊丹市、川西市、三田市、宝塚市、稲川町になります。
はい、
その他の市町村で接種を希望される場合は西宮市ホームページの市外で定期予防接種を受ける場合の手続きについて成人の予防接種というページをご確認いただき西宮スマート申請を利用した電子申請か西宮市保健予防課予防接種チームまで直接お電話にてご連絡ください。
はい、
後日 西宮市以外の市町村で接種するための必要書類を発送いたします。
はい、
申請受付後から必要書類の交付までは10日程度かかりますのでご注意ください。これは西宮市から接種する医療機関のある市町村や医療機関宛てに予防接種を依頼するもので、万が一予防接種により健康被害が発生した場合などにその責任の所在を明確にするものです。
はい、
必ず接種する前に日にちに余裕を持って申請してください。
はい、わかりました。直接行かないようにしてくださいねでは最後に、ラジオをお聞きの方に向けて一言お願いします。
はい、高齢者のインフルエンザ定期予防接種は西宮市では毎年多くの方が接種しています。昨年は5万9000人程度の方が接種されました。また新型コロナワクチンは令和6年3月末までで特別臨時接種として西宮市でも多くの方が接種されました。
はい、
この予防接種は義務的なものではありませんが接種することにより重症化を防ぐなどの効果があります。
はい、
また一方で予防接種には接種後に副反応が出ることがあります。重篤なものはごくわずかの確率ではありますが予防接種はその効果と副反応についてよく理解した上で接種するようにしてください。
はい、わかりました。一人一人が感染予防を心がけて感染拡大防止に努めていきたいと思います。ワクチン接種についてのお問い合わせは西宮市保健所保健予防課予防接種チームまでお願いします。電話番号は0798-35-3308 0798-35-3308 です。今日は保健所保健予防課の塚根瑞希さんと野村みどりさんにお話を伺いました。塚根さん、野村さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今週のプラスニュース、児童手当制度改正に伴う申請についてお知らせします。10月からの児童手当制度改正に伴い所得制限の撤廃、支給対象年齢の拡大、第3子以降の支給額引き上げが実施されます。支給対象児童は18歳到達の年度末までです。支給額は3歳までは1万5000円、3歳から18歳は1万円、第3子以降は年齢を問わず3万円です。第3子の数え方は大学生年代の子から第1子に数え3番目にあたる児童です。手続きの対象者は次の3つの要件のいずれかを満たす方です。1、現在児童手当を受給している方で大学生年代の子を養育し高校生年代以降の児童と合わせて3人以上を養育している方。2、高校生年代の児童を養育しており中学生以降の児童を養育していない方。3、旧制度で所得上限限度額を超えており児童手当の受給権が消滅却下となった、または消滅対象で児童手当の申請をしていなかった方。手続き対象者は西宮スマート申請で9月30日までに申請をしてください。詳しくは市のホームページページ番号3223-6357に掲載しています。お問い合わせは子育て手当課まで。電話番号は0798-35-3955 0798-35-3955です。来週は里親制度についてお話を伺っていきます。聞いてなるほど西宮市政、この番組は西宮市の提供でお送りしました。